励まされました。感謝いたします。求めていますか？祈っていますか？リバイバルを感謝します。では早速ですけれども、聖書を拝読させていただきます。今日の箇所はまた失礼ヨハネの福音書第5章の24から29でございます。今日のテーマは死から命に移されるキリストでございます。ヨハネの第5の24からイエス様のお言葉です。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことはなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。テーマ聖句は24節です。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日のお言葉を感謝します。どうぞ豊かに祝福し、お一人お一人の心に届きますように、そのために御言葉を取り継ぐこの者を清めてお持ちくださるようにお願いします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ご存知の方も多いように、イエス様は重要な事柄を伝えられる時には、誠に誠にという言葉を前置きされました。今日の言葉もとても重要なお言葉であろうと思います。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。なんという権威のある宣言であろうかと思います。このような宣言をされるイエス様は神であると言わなければならないと思います。そうでないならばイエス様は気が狂った狂人だと言わなければならないと思います。イエス様は神でもなく狂人でもない、そのどちらでもないということはありえません。そのどちらかなのです。しかし今日のお言葉を見る限り、このような宣言をされるのはイエスが神の子であられる証拠であろうと思います。 私が自分で聖書を読み始めて一番イエス様の権威のすごさに驚いたのは28節の言葉でございます。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。イエス様は死人を生かす、それも墓の中にいる人に声をかけ呼び出し、よみがえらせられるというのでございます。なんという権威あるお言葉であろうかと思うわけです。今日はイエス様は私たちを死から命に移されるお方であるということを学んでいきたいと思います。まず霊的な死から命に移されるということ、霊的な死ということ注目をしたいと思います。ここで言われている死というのは霊的な死のことでございます。25節に誠に誠にあなた方に告げます、死人が神のこの声を聞く時が来ますと言われている、この死人も霊的な死人のことでございます。この世では死といえば医学的な死、肉体的な死、それだけを考えますけれども、聖書の中には繰り返したびたび霊的な死とか霊的な死人ということについて言及されております。エペソ書の2章の1節には、私たちが未信者の頃はこの類の死人であったということが記されております。エペソの2の1に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと、このように言われております。私たちは未信者であった頃、肉体的にはもちろん生きておりましたけれども、霊的には死んでいたとここで教えられているわけでございます。その意味は、霊的に死んでいるということの意味は、命の源である神からつながりがない、命の源である神と生命的なつながりがない、離れている、離れた状態である、これが死んでいるということでございますね。電気屋さんが線を持って、この線は生きているか死んでいるかというとき、電源につながっているかつながっていないかということを言っていることが明らかだと思うんです。電線が電源につながってなかったら電気は来てないんですから、それは死んでいるわけです。私たちは霊的に死んでいるというとき、私たちを創造された命の源である神様と個人的な人格的なつながりがない状態にいる、そうであるならば私たちは死んでいるんだというわけでございます。そしてエペソ書の第2章の2節から3節には、霊的に死んでいるならどんな生き方をしているかということが言われているわけでございます。2節、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとございます。 霊的に死んでいる、神様とつながりがなく生きている、そうであるならばそれはこの世の流れに従って歩んでいたと。死んだ魚が流れのまにまに流されていくと思うんです。命がないからです。それと同じように、命の源である神様とつながりがない、神から離れて歩んでいる人はこの世の流れに従って歩んでいると言えると思うわけでございます。さらにサタンに従って歩んでいたということです。ここにサタンという言葉は出てきませんけれども、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと書いてあります。これが霊的に死んでいる人の状態であるわけでございますね。人間は、ね、神様の形に従って作られております。すなわち霊がありますので、何が善であるか何が悪であるか分かっているわけです。しかしながら善が分かっていてもそれを行うことができず、悪を行ってしまう、これが霊的に死んでいるということなんです。私はクリスチャンの前に一番悩んでいた問題というのは、こんなことをしていてはダメだ、何とかしないといけないと思うのですけれども、その何とかができないわけです。そしてこんなことはしてはいけないと思っていることをやってしまう。そのために私は本当に悩んだことがあります。情けない人間だ、本当にこのような人生を何とかしなければならないがと心の中に思いながらも、私は何もできなかった、悶々としておりました。それは私は霊的に死んでいたからそういうものであったわけです。皆様方はいかがでしょうか。人は創造者である神に背を向けて歩んでいるなら、霊的に死んでいるわけなんです。そして世の流れに流されるまま流され、正しいことをしたい、こういう人生を送っていてはいけない、何とかしなければいけないということは分かっていてもそれができない、それは死んでいるからでございますね。イエス様はそのように死んでいる私たちに霊的な命を与えられるというわけです。次に命にという言葉を注目したいと思うわけでございます。ここで言われている命というのは永遠の命のことでございます。永遠の命というのはこの世の命の延長じゃないんですね。またそれはいつまでも続くというそういう意味なんですけれども、そういう時間的な意味があるだけじゃなく、もっと質的な意味がある命であるわけです。永遠の命は確かにいつまでも生きていく、死ぬことがない命であることは確かです。そして今の命の延長でないことも確かです。しかし永遠の命の質的な意味は、神様と個人的な交わりの中に生きているという命なんです。自分で勝手に生きているのではなく、自分は神と共に生かされているというそういう命なんです。神の持っておられる命、 その命に預かっているという、その命、これが永遠の命であるわけですね。この永遠の命というものをイエス様は羊と羊飼いの話でよく説明されたわけです。羊というのは自分だけでは生きられない家畜だそうです。羊は飼い主がいないと生きられない唯一の家畜だと聞いたことがあります。そのように自分で生きられない、そういう羊であっても、羊飼いに飼われて羊飼いと一緒にいるならば、羊飼いが生きている限り羊は生きることができるわけです。それと同じように、私たちはいつまで生きられるかわからない儚い存在であるのですけれども、イエス様と共に生きているならば、私たちは永遠の命があるというんです。そういう命にイエス様は私たちを死から移してくださるというわけでございます。そしてこの命が与えられると、イエス様は二つのことが起こることを言われました。一つは裁きに遭うことがないということでございます。私の言葉を聞いて、私を使わせた者を、失礼、方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。まず地上の裁きに遭うことはないということでございます。それはイエス様の十字架の贖いによって罪が許されているから、地上で私たちは永遠の命が与えられているなら、裁かれるということはありえないわけでございます。まあ人生でさまざまな苦しみに遭うわけなんです。苦しみのない人生はありません。今も苦しみの中にいらっしゃる方がおられるかもしれないんですが、イエス様を救い主として信じていらっしゃるのであれば、罪が許されており、永遠の命が与えられておりますので、その苦しみは罪と、あるいは罪の裁きと全く関係がないということでございます。私たちはイエス様を信じているなら、イエス様の御手の中に入れられ守られているのであって、それにもかかわらず何か苦難、苦しみに遭うとするならば、神様は何か特別なご計画を持って、私たちを祝福するためにそのような経験をさせられているんだというように理解することができると思うんですね。でありますから、私たちは苦しみや悲しみの中にありましても、神様は私と共におられるから、神様は私のことをご存知ですから、神様はご計画を持って最善に導かれるからということで、私たちは苦しみの中でも慰めが与えられるんじゃないかと思うわけです。地上で裁きを受けないだけではなく、死後に裁きを受けることがないということをイエス様はおっしゃったわけです。25節に、誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞いて聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者は皆 この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。イエス様は死者をよみがえらせられるわけなんです。善を行った者、すなわちイエス様を個人的に救い主として受け入れている人、救われている人、永遠の命を受けている人は、祝福を受けるために命によみがえるというわけです。そして悪を行った者、信じなかった人は裁きのためによみがえるんだと。でもここで強調されていることは、死から命に移されている人、死後に裁きを受けることはないということが教えられるわけです。私たちはイエス様の十字架の贖いの上に、裁きとは無縁である、地上で裁かれることはない、死後にも裁かれることはない。なぜなら完全な神の御子が私たちの罪を負い、十字架で死に、罪を贖い、葬られ、三日目に私たちのためによみがえり、いつも共にいてくださるからでございます。私たちはやがて死んで天国に行きます。私たちの体は葬られます。しかしもう一度イエス様が私たちを迎えにおいでになるときに、墓から私たちはよみがえらせられ、天に行っていた霊と新しい体が合体させる、この幸いな時が来るわけでございます。これは何という幸いなことであろうかと思うんです。この世に障害を持たれたり、さまざまな弱さを持って生まれたり生きていらっしゃる人がいらっしゃると思います。人は死んでそれで終わりであれば、何という不幸な人生かと言わなければなりません。しかしたとえ自分で何もできない弱い、そういう人生であったとしても、やがて完全な体が与えられてよみがえる時が来る、こういう約束が与えられているならば、これは誠に幸いなことではないかと思うわけです。死から、悲しみから、苦しみから、災いから、命に、神の祝福に、イエス様は移してくださるお方であるわけです。では、どういう人を移してくださるのか、最後に、信じる者を死から命に移されるというわけでございます。繰り返しますけれども、ヨハネの福音書の5章の24節をもう一度見ていただきたいと思います。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様を神の子、救い主として信じると、直ちに死から命に移されるわけです。瞬時に移されるわけです。だんだんじゃない、死が支配している世界から命が支配する世界に瞬時に信じた人は移されるんです。移転されるわけです。また戻るということは、これはありえないわけなんですね。でもそのように移される、そういう信仰には三つの要素があるということを覚えたいと思います。私たちを死から命に移す信仰、私たちが 必ず天国へ行けるという確信を持つ、そういう信仰には3つの要素があるということを確認したいと思います。その一つの要素は何かというと、キリストの贖いを知るということなんですね。知識、これはもう非常に大事なことです。キリストの贖いを知るということです。知識なんですね。キリスト教の信仰というのは盲信じゃない。イワシの頭も信心からと、何でも信じたらいいんだという、そういうものではないんですね。一体何を、誰を信じるのか、でその知識がなければならないんです。イエス様が十字架で全世界の人のために身代わりとなって死なれた、この事実、この事実を知らなければならないんです。まあ、ここにお集いの方は皆さんそのことを知識として知っていらっしゃると思うんですね。イエスは約2000年前に十字架につけられた。それは自分の罪のためではない、罪人の身代わりとなった死であるという、そのことの知識が終わりだと思います。でも私たちを確実に救いに至らせる信仰にはもう一つの要素があるんです。それはキリストの贖いを認めるということなんです。同意するということなんです。知っているだけじゃない、同意するということなんです。それは本当だ、イエス・キリストが全世界の人のために死なれた、それ知ってる、それだけではなく私はそれに同意します、私はそれを承認します。愛する皆さん、失礼ですけどお聞きします。あなたはイエス様が全世界の人のために十字架で死なれたということをご存知だと思います。じゃあ、あなたは私の罪のためにイエス様は十字架につけられ、葬られ、3日目によみがえられたということに同意されますか？それを承認されますか？イエスは私のために死んでくださった、それを同意されますか？お認めになるでしょうか？知っていることと認めることはだいぶ違います。大勢の方はキリストが十字架で死んだということを知っています。でもそれは私のためであったということを承認されているかどうかわからないです。ものすごく大事ですね。この承認がなければ救いのことはあんまりわかりません。聖書物語をたとえご存知であったとしても、それが自分のものとして承認されていないならば救いのことがわからないことになります。でももう一つ決定的な大事な要素があります。それはキリストを自分の救い主として信じる、受け入れるという決断です。意思です。知識、同意、信じるという意思を働かせる、これが三つ目に必要であると思うんですね。このように言いますと、キリスト教信仰というのはですね、これは間違いなく人格的な信仰であるということがわかると思います。この世でですね、信仰という場合は人格的な信仰と非人格的な信仰があるわけです。でもキリスト教というのは人格的な信仰であるわけです。この世の多くの方々はお守りを あるいはお札を持ってそれに頼っておられます。その人たちはそれなりにそういうものに信頼を置いていらっしゃるんだと思います。また多くの人は偶像を、動物を像にしてそれを拝んでいらっしゃる人もあると思います。で、それらは信仰であっても、それは非人格的な信仰であるわけなんです。でもキリスト教の信仰というのは人格的な信仰なんです。神と私の一対一の関係の信仰なんです。そして私たちが死から命に移されるためには、イエス様が十字架で死なれたということを知ってるだけじゃなく、それは本体だと認めるだけではなく、私は救われないといけない、救われたいという意思を働かせて、イエス様を自分で信じる決断をしなければならないです。結婚された方々は、皆さんこの3つを見られたら共通しているところがあると思います。結婚するためには知らなければなりません、相手のお方を。どんな方なのか、愛してくれているのか、生涯を一緒に生きていける人なのかどうか知らなければなりません。知らないで結婚する人なんてあるでしょうか。本当に恵まれた結婚生活を送ろうと思うならば知らないといけない。私若い牧師の時ですね、力士、ものすごく大きい人が来ました。びっくりしました。そして初めて来たのに、先生、私結婚したいんです、誰かおられませんかって。どんな人ですか。誰でもいいです。ようそんなことおっしゃるなと思いますね。誰でもいいです。皆さん、結婚のためには相手知らなければならない。この人はどんな人なのか、一緒に歩んでいるかのか知らないといけないです。それと一緒、それとそれだけではいけない。この人はきっとこの人と一緒に歩めば幸せになれるんだということに同意しなければなりません。それともう一つ、結婚をお願いしますとか、結婚しますとか、その意思を表さなければならないと思います。クリスチャン信仰もそれと似ているわけですね。全部知る必要はないです。結婚でもそうだと思います。相手の人を全部知ろうと思えばいつまでたっても結婚できません。少なくともこの人は誠実な人で生涯一緒に歩める人だ、本当にこの人を愛してくれてるんだ、そのように分かってすると思います。そして結婚してからさらに深く相手のことを知ると思います。実は知るために結婚するということも否定できないと思います。本当に結婚してたくさんのわからないことを知るわけなんです。イエス様を信じるということも同じことなんです。イエス様について救い主であるということを知る。そしてそれに同意する。そして私を救ってくださいと自分から意思を働かせる。 自分から救いを求める。私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃる、その言葉にかける、信じる者は救われると言われるその言葉に信頼を置く、その時に私たちは死から命に移っているわけなんです。若い方はご存じないと思うんですけど、戦争が終わってから28年間グアム島のジャングルの中に穴を掘って生活を28年間されていた横井正一さんという人がいらっしゃったんですね。その方はね、戦争が終わったということをはっきりとご存じなかったと思いますね。28年間深い穴を掘って生活していらっしゃったんですよ。28年間人に分からないように生きないといけないんですよ。28日ぐらいだったら分かります。28年間も人に見つからないように生きるんですね。昼間ですね、火焚いたら煙上がるんです。いっぺん分かります。昼間火焚けないですよ。夜の間にしないといけないです。夜の間に行動しないといけないですね。とにかく分からないように生活を28年されたで、現地の人に発見されたわけです。横井正一さん、発見者に言われた、もう隠れた生活疲れました、こう言われてね、戦争終わりました、日本に帰りますか、言葉かけた。はい、帰ります。日本に帰りますか、その言葉、はい帰ります。28年のジャングルから日本に戻られた。はい帰ります。戦争は終わった、その言葉は正しい、そして帰ってこられたわけですね。皆さん方の信仰をもう一度失礼ながらご確認されることをお勧めいたします。あなたはイエス様が十字架に死なれたことを知っています。その知識あることを私は疑いません。でもあなたはそれが私のためであったということを同意されますか、お認めになりますか。お認めになった上で、私は救われたいという思いを持ち、意思を働かせてイエス様を救い主として信じられましたか。これが大事です。決断がない、これは非常に不幸です。知識ある、承認がある、決断がない、これは不幸なことです。天国へ行けるかどうかわからない、救いの確信がない、こういうふうにおっしゃる方はほとんど決断、自分で一対一で向き合ってイエス様を救ってほしいという思いで信じるという決断がない場合が多いんじゃないですか。死から命に移転するわけです。そのようにイエス様を本当に信じた人は不幸、悲しみ、苦しみの世界から神の祝福の世界に移転するんです。同じ日本に住んでおります。同じように苦労があります。でも神様の祝福の御手の中でそれが起こっております。ですからこれは意味があるんです。神様の計画があるんです。ですから私はこれを希望を持って耐えることができるということができるんですね。死から命に、本当に人生は辛いことが次々起こってまいります。 病気のこと、仕事のこと、人間関係のこと、将来のこと、いろいろ苦しいことがやってまいります。それが人生だと思います。でも私は命にいるのか、私は神様の御手の中にいるのか、それを知っていることと知らないことは大間違いなんです。どうしてあの人いつも喜びに満たされているんですかね、何かいいことあったんですか、そういうように思われる人がいらっしゃいます。その人はほとんど間違いなく命に移っておられると思います。なぜなら神様が共にいらっしゃいます。私の出来事は神の御手の中に起こっております。これは最善の益になるんです。あのことは良かったと後で言えるようになる、そのためのものなんです。言えると思うんですね。イエス様は私たちを死から命に、信じるだけで移してくださるんです。私たちは命に移されているでしょうか。イエス様を信じているなら移されているんです。移されているなら移されているものらしく意識しながら生きていこうじゃないですか。苦しみがないということはない、辛いことがないということはない、ある。でも命に移されているのであれば、神様の御手の中にある、神様のご計画がある、神様は最善に導いてくださるに違いない。だから私は命に移されているものらしく生きることができるようにしてください。このように祈っていこうじゃないですか。もしこの中にまだ私は移されているように思わないということいらっしゃったら、どうぞ私の言葉を聞いて信じるものと言われました。イエス様の言葉を聞くんです。説教者の言葉だけ聞くんじゃないんです。イエス様が聖書で言われている言葉を聞くんです。この地上の教会には、あの教会の牧師はいいメッセージをするとか、もう聞いたら恵まれるとか感動するとか、そんな人いらっしゃると思います。でもそれだけでは足らない。その中で引用されているイエス様の言葉を聞いて、そして受け入れる、信頼する、そうするなら死から命に移っているというわけでございます。今日もう一度、私たちは自分はどこにおるのか確認しましょう。命に移されておるのか、神の祝福の中に入れられているのか。そうであれば、辛いことあっても悲しいことあっても主に全てを委ねて、これからを導いてくださいと祈っていこうじゃありませんか。お祈りいたします。天のお父様、イエス様に感謝します。罪のない神の御子でありながら、十字架で私たちのために身代わりとなって死んで罪あがなってくださいました。それだけでなく、葬られながら三日目によみがえり、私たち信じる者に罪を許し永遠の命をくださり、いつも共にいて私たちをお導きくださることを感謝いたします。私たちはいろいろな出来事を見、いろいろなことが聞こえて不安になります。どうか命に移されている者として、主を仰ぎ見て希望を持って歩んでいくことができますようにお導きください。 この中にまだ救われておられない方がいらっしゃれば、今日イエス様を思い切って信じることができますように、バプテスマの決心ができるように、その他神様に導かれている決心できますように、すべて委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではなしたまえ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日主が心に語って導かれたら応答するようにいたしましょう。一節、なしたまえ長胸